トマティというのを今朝初めて食べました。時々スーパーで見たことあるんですが、トマトとピーマンの愛の子ですね。色はトマトの色、姿はピーマンをへしゃらしたような形なんですが、食べてみると本当に愛の子、愛だですね。サクサク感はピーマンで、味はトマトみたいな感じで、これはひょっとするとトマト嫌いやピーマン嫌いの子供たちも食べられるかななんていうふうに思ったんですね。ああ、これは完全に人間が作り出した食べ物なんだなというふうに思ってた時にですね、相田光男さんの詩を思い出しました。トマトがね、トマトのままでいれば本物なんだよ。トマトをメロンに見せようとするから偽物になるんだよ。みんなそれぞれに本物なのに、骨を折って偽物になりたがる。別にトマピーとは関係ないんですけども、ふいっとその言葉を思い出したんです。トマトがね、トマトのままでいれば本物なんだよ。トマトをメロンに見せようとするから偽物になるんだよ。みんなそれぞれに本物なのに、骨を折って偽物になりたがる。この相田光男さんのこの言葉を読むと、私はまたある人が今を否定するというふうに言ったことを思い出しました。今を否定するっていうのは、今の私のあり方、今の私の置かれている状況を否定するっていうことです。これじゃダメなんだと、もっとこうならなければいけないんだっていうね。それが自分についてもそうだし、人についてもそうなんですね。誰それはいい人なんだけどね、あの癖さえやめりゃねとかね、 あるいはもっと私たちの仲間に、私たちによくありがちな教会に出てくれればねとかね、そういうふうな見方をすることが、つまり今を否定しているということなんですね。今日のテキストはルカによる福音書の18章の9節から14節までは、ルカによる福音書にだけある物語ですね。今日のこの2箇所はですね、その当時の信仰深い人々にとっては2つの重大なショックを与える物語だったんです。1つはファリサイ派の人がこう祈った祈りと、それから主税人、徴税人が祈った祈りのうちで、イエスは義とされて家に帰ったのは、義とされてというのは神が正しいとしてくださったという意味ですね。神が正しいとしてくださって家に帰ったのはこの徴税人なんだというふうに言われたことですね。これは当時の大真面目なユダヤ教の人々にとっては大ショックのことなんです。1世紀のそのユダヤ教の人たちの残された文書の中にですね、まあラビって言われるユダヤ教の教師の一人がですね、こういうふうな祈りを書き残してるんです。我が神、我が祖父の神よ、私はあなたが私に律法の教えの家と集会堂に座す人々に連なるものとさせてくださったことを、こと、私を劇場とか演技場に連なるものとなさらなかったことを感謝します。私は努力し、彼らも努力します。 私は熱心で彼らも熱心です。しかし私は楽園を得るのに努力しますが、彼らは墓の泉のために努力します。これは注意しないと、私たちがひょっとして祈る祈りになるかもしれないですね。このファリサイ派の人の祈りとですね、徴税人の祈りっていうのは少し教会に連なっている方にはもう割と馴染んでいる祈り、この物語なんで、それでもう私たちは割とあっさりこのファリサイ派の人の祈りは良くないんだよ、で徴税人のようにへりくだって、ですから教会の中では罪人の私を憐れんでくださいという言葉は割と流行るんです。しかし新しい人が教会に来た時にその実感はちっとも伴ってないですね。これはおかしなところだっていうふうに受け止められてしまう。それは基本的に私たちはこの罪人の私を憐れんでくださいと言うべきというふうに受け取っているならば、基本的にファリサイ派の人と変わりはないんです。つまり何が問題なのかというと、このファリサイ派の人々っていうのはこういうことが良くてこういうことが悪いというそういう価値観に立って、さっき の, ラビの祈りにもですね、まあ、今日の私たちのに当てはめれば、礼拝に来ていることは良いことで、劇場や競技場に連なっていることは悪いことっていうふうな分けた考え方だね。で、私は今日はいい方に来ておると、で競技場に連なってないことを感謝しますっていうふうに祈る。私はしょっちゅう申し上げましたけれども、礼拝に来てることがいいことで、うちでゴロゴロしてることが悪いこと、ましてはこの時間にゴルフに出かけてるとかどっかに遊びに行ってるっていうことが悪いことという見方が私たちの中にもしもあるならば、それはこのファリサイ派の人のと同じなんだということですね。で、この徴税人の人はもういい悪い抜きにしても自分のしてることは申し訳ないことをしてるっていうことを自覚してますから、だから遠く離れて立ちて、だけど神の前に来て、で神に物を言うっていう時に何も言えません、ただ憐れてくださいっていうしかなかった。ここのところの仲介をしているその本を見ますと、その後にですね、今度は子供の話が出てきますね。で、神の国はこのような者たちのものである、子供を受け入れなさいというふうにイエスが言われたという、そのこれととってもつながりがある。子供もその当時はですね、同じように排除されてたんです。イエスも加わったことがあるんじゃないかと言われるクムラン教団というのがあります。司会の一番北のところに今大変立派な遺跡として残って、その背後にある岩山からいわゆる司会写本と言われる聖書が出てきたんですね。で、大変熱心な、まあ、修道院というふうに言われてるんですが、そのクムラン集団の中に残された記録の中にもですね、こういう言葉があるんですね。愚か者、バカ者、年少の子供は共同体に入ってはならない、そこには聖なる使いがいますからである。すごいですね、差別的ですね。愚か者、バカ者、年少の子供、みんな同じ、みんなバカ者だという見方です。あるいは朝寝昼酒、子供とのおしゃべり、アムハーレツ、 これは立法に無知な人々のこと、アムハーレツ。そのアムハーレツの集いの家にたむろすることは、人をこの神に選ばれた特権から追い出すことになる。つまり聖なるものでなくなるのおしゃべりするとかですね、ここにもはっきりいいことと悪いことっていうのがきちっと分別されていて、いいことに属しているというふうに思うものは、これは自然に悪いことをしているという人を、これはもうね、どんなに自分の態度を丁寧にしても心の内は自分はいい方にいると思ってるから悪いという状態の人を完全に見下げているんです。これはもうどんなににこやかにね、そして態度へりくだった態度にしても、もう相手からすればインギンブレイとしか映らないんです。同じことなんです。だからそのいい悪いという中で自分はいいことを求めてるっていう風になっていると、悪いという方を否定せざるを得ないから、そうすると今を否定するということにもつながってしまうんですね。それと似たことで時々引用させていただいた京都五光松教会の藤木正蔵先生の短い言葉の中にね、信仰を持つということについて述べられているのがあるんです。信仰を持つと言います。なんと私たちは持つことが好きなのでしょう。しかし人間に持たれた神は人間に捨てられる神であり、人間に利用される神でもありましょう。それはもはや神ではありますまい、信仰でもありますまい。私たちはついね、信仰を持つものになったっていうことを、私も自然にそういう言い方をしてました。その中にももう無意識ですけども、信仰を持つっていうことはいいことで、信仰を持ってないことは悪いことっていうふうな上下関係に立ってしまうんですね。でそれはどうしても信仰を持ってないっていう人を見るときに一線隠してしまうんです。自然にこの藤木先生は、生きる上で自明のこととされている持つという構えを問いただすことなしには真の信仰の世界は開かれないのです。そしてこの持つを根本的に問いただすこと、それを宗教用語で悔い改めと言います。だからいつの間にか私は信仰を持つものとされたっていうね、それも一応されたっていうふうに受け身にしてあるけれども、信仰を持つっていうね、信仰を持つっていうことはいいものを持ったということ、それは健康を持った、富を持った、保険を持った、みんな同じです。そしてそれは持たないということを背後に否定しているっていうことになるんです。その姿勢なんです。イエスが、神の国はこのような者たちのものである、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできないというのは、最初のあの徴税人も子供も基本的には依存することなしには生きていけないということです。神様によろしいって言っていただく以外には、今してる私のやってることなんていうのはもうとっても人に受け入れられてもらえないし、自分でもダメだと思ってるんだから、お許しくださいっていうしかない、あなた次第ですっていうふうにしかない。子供は無条件に親なしには生きられないね。もう子供の欠点は考えればまたどなたでも分かりますよね。自己中心で勝手で、もうわがままで、時としてはとっても冷たくて平気で人を傷つけることを言ったりっていうふうなこともする。 そういう部分がありながら、でも子供は依存することなしには生きられない。つまり父なる神は私たちとの関係を、その子供が親に依存しているその関係を持てというふうにおっしゃっているっていうことですね。それほどに私たちは父なる神に依存しているかっていう、やっぱりどこかで自分で何とかしなければとか、それは何にも増して今を否定しているっていうことは依存してないっていうことなんです。つまり今のこの私じゃダメなんだっていうふうに思い込むこと、今のうちの旦那じゃダメだとかね、うちの子供がもうちょっとこうなればとかっていうのは全部今を否定している。それは神に依存してないっていうことです。だから神がお求めになってる関係っていうのは、どうぞいいようにしてくださいっていう依存、あるいは子供が親とのつながりの中でもう何にも言ってないけれども、親の方で自分はこれちゃんとしなければこの子は生きていけないんだっていうね、そういう思いで見る。だから神が求めておられる態度っていうのは、そういう徹底した依存だよ。だけど私たちはどこかでやっぱり依存についても善悪で考えてしまう。依存しきるっていうのは悪い、神様に頼りきるなんてのは卑怯だとか、自分でちゃんと地に足つけて自分で歩かなきゃ、それは立派です。だけどそのことについてイエスは、自分の寿命をわずかでも伸ばすことができる者がいるかっていうふうにとどめさせる。つまり私たちの命っていうのは依存の関係によって保たれてるっていうものです。自分でどんなに頑張ったって命をなんとかできるっていうものじゃない。だから根底が依存で成り立っているのに、どうして依存を否定しようとするのか。だからその依存を本当にあなただけが神なのです、あなただけが私を生かしています、あなたなしには私は生きていられないのですっていう、その受け止め方が本当にあるのかっていうことですね。それを問われている。だから礼拝はその自分の視点をもう一度洗い直してみる、悔い改めるっていうのは方向を転換するっていう意味ですね。もっと別の言い方とすれば、視点を変えるっていうことです。メタノイアね、自分の思い込みを変えるっていう、それが悔い改めということです。自分は本当に信仰を持ってるって言うけれども、神様がおいおいって言っていらっしゃる関係にないだろうかと、わしが全部構えているのにおい、どうしてその踏ん張るのって、それじゃ何もできないじゃないかって神様に言わせてないかなっていう、そういうことですね。私がその定期総会のあの資料に書いたように、私自身もそういう間違いの中にただ中にいたことを告白せざるを得なかったのですが、今の街道を持たない教会は仮の教会なんだっていう考え方が今を否定していたんですね。街道があるかないかということは教会にとって致命的なことではないのです。今本当に私たちが教会なのかっていうことが大事なんです。だから私たちは本当に教会に連なるものとして生きてるのかっていうね、街道というのはあくまでも手段でしかないんです。ですからそれが本当に必要になった時に神は必ず与えてくださると思うんです。 これほど私は伸ばされているというのは大変思い上がったことだったんですが、私は5年間で街道ができて、それでちょうどいい年になるから70になるからそれで引退したらいいわぐらいに思ってたんですが、もう今日もちょっと考えてみたらもう6年目だっていうふうに、これはもうどこまで持つかななんていう心配もしながらだったんですが、そこでやっぱり私自身の信仰が問いただされたんだなっていうふうに思うんです。何か自分でやれることがあるなんて思うことがいけなかった。だから今もまさに教会なんだと、真実の教会なんだと、長山教会だと、そしてその教会は生き生きと生きてなきゃならない、それは本当の意味で神様に依存している者たち、ね、神が本当に主だっていうことを信じている者たちが互いの弱さを受け入れ合う温かさにつながっていくじゃないかというふうに思わずにはおれません。だからそういう意味で私は今を否定するということにつながる何がいい何が悪いという考え方をいつも乗り越えないといけない。これもですね、いい悪いで考えることはいけないというふうに取らないことです。つまり人間はいい悪いを考えるようにできている動物なんです。だからいい悪いで考えることをいけないっていうふうに取ると、またそれは今度は道徳も何もかも一切いらないっていう否定につながってしまいますから、そうではなくて自分のいい悪いの判断は限界があるということですね。これはいいと思い込んでたけども、それは必ずしもいいとは言えないんだっていうね、そういうことです。あるいはこれがいいと思ってたのはなんという傲慢なことだったのだろうというふうに気がつくことが大事なんであって、いい悪いはいけないっていうふうに取るとまた同じ間違いにあります。だから常に私たちはいい悪いの中に振り回されて生きている。しかしその私のいい悪いにとっても限界があるということを気づかせてくださるのが礼拝なんであって、あの創世記2章のですね、善悪の知識の木からは取って食べてはならない、食べると死ぬぞと命令されたっていうね、あの記事もお前たちの不幸の原因、問題の原因はお前たちが持ってる善悪の知識にあるぞ、でしかしそれは善悪で判断してはならないというのではなくて、あの言葉の意味しているのは究極の判定者は私だよっていうこと。つまり自分の善悪の知識を相対化しなさい。相対化すれば間違ったらすぐ間違ったって変えられるし、またすぐにひっくり返ることができる。いい悪いにとらわれているとそれを相対化することができなくなってしまいますね。ですからそういう意味でいい悪いがいけないっていうんじゃなくて、私たちがとらわれることによっていつの間にか差別的になってしまうんだということを受け止めたいというふうに思うんです。で前にも引用させていただきましたけれども、アメリカのニューヨークのあるリハビリテーション研究所の壁に一人の患者が書いた詩っていうのはずっと貼られて残っているんだそうです。これは大変有名な詩になっています。それで今日のところを結びたいと思うのですが、大きなことを成し遂げるために力を与えてほしい と神に求めたのに、謙遜を学ぶようにと弱さを授かった。偉大なことができるように健康を求めたのに、より良きことをするようにと病気を賜った。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとして成功を求めたのに、得意にならないようにと失敗を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。神の意に沿わぬものであるにもかかわらず、心の中の言い表せない祈りはすべて叶えられた。私は最も豊かに祝福されたのだ。祈りましょう。神様、私たちはあの徴税人の姿が正しいことと思い込んで、徴税人のような姿になることが謙遜だと錯覚していました。本当の謙遜はあなたに依存しきっていて、私のいいところと悪いところ、長所と欠点、したことの良いことも悪かったこともそのまんまに受容できるあり方でありました。しかし弱いものでありますから、弱さや醜さや失敗や欠点は捨てたいというふうにとらわれていました。しかし今見舞いにあって、それらの弱さや欠点や捨てたかった醜いものなしに今の私はありえませんでした。暗い残酷な十字架の死がなければ、復活の命がなかったように、私たちにとってその弱さや欠点や失敗や汚さがあなたに全く依存させるために生かされる大切な富でありました。どうぞその意味でいつも大胆に今を受け入れていくものとさせてください。そして主イエスが示されたように、出来事や人を評価しないで共感していける愛の内を歩んでいくことができるように、いつも支えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。